はい、たくさん録音しておりますが、改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャストの、ドクハントです、ちゃんと最初にあのタイトルを言おうということで、反省しましたんで、これからちょっと撮っていきたいと思います。それでは今日もみかん師匠よろしくお願いしますということで、
はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしく
します。ということで、ですね、はい、まあ、ちょっとさっきも少し話したんですけれどね、じゃあまずあの何を開けてるんでしょうか。
え？もう、これですね、うん、あのビールの話でしょ。
うん、
うん、あのなんか札幌のなんか北海道&東北セレクションというビールでございましてですね、でなんか北海道新幹線開業記念限定醸造とかいうものですね、うんうんうん、でなんか北海道産大麦麦芽、東北産ホップを使用した特別な黒ラベルということでございます。はい、ええ、あの特別なんですね。
特別ですね。まあ、でも、なんかこの感じだと全国で売ってそうなイメージもありますけどね。
だから多分ね、ほら、前九州新幹線、あ、去年だったら北陸新幹線、
ええ、
あったのかもね。私、乗ってるんだけど、見てないのよ、全然、6。
言われてみれば、そうですね、北陸新幹線の頃とか、見てませんもんね、ビール
は
ね。
いや、なんか、いや、行、うん、って、じゃあ、私はもう、金沢から乗って帰ってくるだけだったんで、
うん、
前の日、富山泊まってでしょ、うん、泊まって飲みに行った時、うん、普通に、なんか生ビール飲んだりとかしてるし、うん、あれなんかそんなだから店頭で何かこうアルコールを除くっていうことをしなかったから、うん、多分出てたのかな、分かんない、
うん、少なくともこっちでは見てないから、おそらく東北限定なんでしょうね。
これはいやでもどうなんでしょうね、うん、仙台ぐらいだったら売ってる、わかんないけど、
まあ、他の地方でのビールってあんまり見ないですからね。やっぱり、うん、この路線限定で売ってんのかなって気もしますはしますけどね。うん、
なんだっけ、ほら、スーパーの系列いろいろあるじゃない、うん、
はいはい。
で、まずなんかこの辺のスーパーって北海道のところ、大きいところの傘下になっちゃったりしたっていうのがここ数年であったりして、
うん、
だから、この間、しばらく前に、うん、イロハスのハスカップ味とか、
うん、
いきなり売ってたりとか、
うんうん、
あるから、その流れ、いや、でも、今日買ったスーパーは地元資本のとこなんで、
うん、
どうなのかなって。うんうん、まあ、飲んでみるのも、ちょっとでも甘めかな、
うん、
甘い感じがしましたね、これ、うん、この北海道新幹線開業記念は、若干。うんうんうん、まあ、でも、もうすぐ、これ、多分、これでも、あれだね、新幹線の中で売ってくれるといいよね。
うん、
でも新幹線ってさ、
うん、
銘柄なんだったっけ？
確かね、
ドライ、
いや、焼酎はね、宝チューハイだった。まずいんだよね、なんであれに固定するのか分かんないけど。
なんでしょうね。
あれ美味しくないよね。
あ、私、焼酎飲んだことないよ。
うん。
あ、私、せいぜいハイボールとかで、なんだっけ、あれはサントリーだよね、確か。
うん、
なんかやっぱし、こう、中で売る銘柄って決まってるのかな。あれ、キリンって中で売ってたっけ、あれ、
社内販売。朝日だったと思う。う
ん、朝日だっけ、なんかね、
う
ん。
確かシルバーの缶でね、うん、350円ぐらいの高級ビール売ってるから。
高級ビール。うん。うん、そういえば、新幹線。うん、いやー、乗っていっ行ってみたい気もするが、函館にまたなんか乗り継ぎしなきゃなんないわけでしょ、あれって。
うん、
ね、なんか函館北斗から函館駅までっていうのがまた、
うん、
戻ってくる感じになるの？どうなった
ら、あれ、伊佐海ライナーっていうのが走ってるらしいですね。施設なんか北海道あったんだと思って、できたんだと思って。
いやー、わかんないですね。 まあ、今月。ああ、今のうちになんか、海峡線乗りたい人は乗っといた方がいいよ、みたいな。うん、18切符。オプションを使わずに乗れる、最後の、はい、時期に入ってきておりますが。
もう台本の通り、この18切符の話をしてくれたので。
いや、だからどこで振ろうかなと思って、いや、そろそろ振ってもいいかなって。この自然な流れっていうふうに、言わなきゃ普通に自然になって
る。自然になってるけど。いや、とりあえずですね、今日はしたかったのですね、18切符のお話なんですけれども、うん、ですね、まあ、青春18切符と言いつつも、前年齢対象の。
ですね。
今ですね、ちょうどですね、そのページを見ながらお話ししてるんですけれども、こちらは、今のお金、あれ、値段が今の。
2000いくらだっけ、うん、去年のちょうど今の時期っていうか、うん、去年の春私使いましたので、
うん、
1万2000円いくらとかじゃなかったかな。
あれ、値段が、スパッと出てなかったな。
ちょっと待ってください。なかったかな。あれ？
あ、出てきた。11,850 円ですね。
1000だったっけ？ 1 万2000円なかった、うん。あ、そっか。安いね。
これ別かな？多分。
5日間っていうか、まあ、うん、5回分、5日分でいいんだよね。うん。
うん、
なかなか、
うん。
去年ちょうど、ほら、北陸新幹線のあれがあったんで、
うん、
ここ使えるか使えないかっていう問題があり、うん、現場も混乱してたみたいで、
うん、
なんか富山駅で、
うん、
富山駅から私は、津幡っていうところで乗り換えをして、七尾線に乗って、行こうとしたんですね。
うんうん、
去年、ちょうど、
はい。
で、その時に、だから、富山に前の日、ちょうど土曜日だったんですけど、土曜日に夕方とか着いて、
うんうん、
で、心配なので、なんか、こう、駅で、なんか、コンシェルジュみたいなのが今あるじゃないですか、そういうのって。
うん、
観光案内所もないんだけど、なんかちょっと、うん、そういうとこ行って聞いたら乗れませんって言われたんですね。
うん、
で、わー、どうしよう、じゃあ別料金払わなきゃなんないのかなーなんて思って、まあその日はそのまんまなんか富山で白エビ食べたり、なんかバイガイ食べたりとかしてて、うん、で、次の日の朝、行ったら、その鉄道の方ですね。
うん、
で、行ったらなんか、そのまま七尾に、つばたで乗り換えて七尾線乗るんであれば全然大丈夫ですよ、つって。
うん、
で、帰りはそのまま、うん、金沢まで行くんですけど、うん、つったら、ああ、大丈夫です。これ全然使えますとか言われて。
うん、
なんか、いろいろルールがあるっぽいですよね。
うん。
なんか。
これページに書いてあるんですけど、軽く読みますとですね、うん、基本的には JR の普通快速列車の、普通自由席は OK と。
うん、
あと BRT なんで、これは
大船渡とかね、あの辺。
うん、気仙沼の方に行くやつが OK。
うん、
および、JR 西日本宮島フェリーですね。
あ、宮島フェリーも OK なんだ。
あそこはJR が運行してるから、宮島は行けるんです。私行ったことありますもん、うん、秋の宮島。うん、
あれまあいいわね。
うん。で、あとですね、それは OK で、ダメなのがもう青い森鉄道、IGR 岩手銀河鉄道線。
え、うん、IGR はあれだけど、あれなのかな、例えば青森駅から八戸駅を経由して、うん、で、9時とか、
うん、
9時駅とか、八戸9時間っていうのは JR なんですよね。
うん、あれね、ちょこっと書いてあるんですけど、青森鉄道線の青森八戸間と、青森野辺時間と、八戸の平時間についてはセーフでらしい、
ね。あ、じゃあ、行けちゃうね。
うん。
なんとか。
うん。
あ、
微妙なんですよね。また、北越急行線、信濃鉄道、越後ときめき鉄道線。
そう。なんかね、いろいろあるのは、あそこ、なんか全部。なんかもう、お願い勘弁してって、いろんなの
があって。愛の風、富山鉄道線とか、IR 石川鉄道線、伊勢鉄道線、
あ、伊勢は伊勢の方だ。
まあ、京都丹後鉄道線って、あっちの方はなんか。
丹後はだって全然、あそこ今、ウィラートラベル絡んでるでしょ。 で、去年ちょうど、なんか、入ってくる、はい、ウィーラーが入るちょっと前ぐらいに、丹後鉄道乗って、ウィラー尽くしはとか思ってて、そしたらなんかなんていうか、一応、なんだ、なんていう、参入してるっていうか、お金出してるっぽいですよね。すごいなとか思って。
まあでも、あれですよね、東京もかなり施設多いですけどね、まあ、簡単に言うと、京急もそうだし、ね。
そうですね。東急もあるし。
東急もあるし。
そう。
東横は JR だけど、みたいな話ですもんね。
なんかいろんなのあるから。
まあ、あと、関西も阪急とか阪神鉄道とかもたくさんありますからね。神戸高速鉄道とか。
そうそう、近鉄もあるし。なんか、でも、関西だと一番、おととし、ああ、よかったなって、去年もよかったなって思ったのは、三宮から阪神に乗って、そのまま奈良まで行けちゃうっていう。阪神が結局、あれはなんだっけ、近鉄、と、なんか、相互乗り入れしてるから、あれ便利ですね、すっごく。ノンストップで行けちゃうっていう三宮から。
確かにね。乗り入れって便利ですもんね。
まあ、その代わり、どっかで何かあった時には全部また影響が来るっていう。
いや、電子マネー万歳ですよ。もうあれ一回入れてね、あと全部やってくれるんですもんね。
あれはだから、すごい、それはなんか、結構、便利だったかなって、
昔どうやってたんだろうね、切符の生産とかね。もうすごいよね。
なんか一気に変えましたっけ？なんかほら、券売機でここで乗り継ぎして、そのまま、なんか別な、一回一回買ってたよね、多分ね。
それ言えば、切符切ってる子どうしたんだろうね。
昔、ハサミでバチンバチンやってるのってご存知ですか？バチンバチン。硬い切符。あれ、まだ、切符を、使ってるところもあるでしょ、多分その地方のそういう
探せばあるでしょうけどね、今だけまだ書いてあるんですか、裏が白い切符はっつって
あるあるある、裏が、いやでも18切符はほら機械通せないから、窓口必ず通んなくちゃいけないじゃないですか、
まあですごい乗り方する人間はいるからね、
いやでも本当にな、 なんかね、面白いもんだなと思って、朝一番で、てか朝最初に乗るときに、反抗してもらわなきゃなんないじゃない、なんかさ、それがちょっと気恥ずかしいところはありますね。すいません、こんなものがあって、バーバーが18切符使っちゃってっていう。
あ、そっち方面ですか。
いやいやいや、なんとかすいませんねみたいな。
でも有名な裏技であるじゃないですか。もうないのかな、大垣屋港を乗るときに東京から乗るにしても
12時超えると次の日になっちゃうから、12時のところまでの分は現金で買って、でそっから先は18で行くっていう。
そうそう。
使うっていう。
それが一番長距離が稼げるっていうね、有名な話。今できるのかな、大垣屋港って。
大垣ってあれじゃない、なんか、なんだっけ、なんたかながら。
ムーンライトながらです。
そうそうそうそう。
存在するのかな、
あるんじゃない、あ、多分でもどうなの、季節列車とかになってんのかしら。わかんないけど。でも、車体は私東京で見たことありますよ。最近っていうか、去年あたりとか。確か。なんか夜。
最後の日って書いてるから、これはもう終わってるっぽいな。
なんかほら、18切符使えるけど、指定券を取らなきゃいけないっていうやつですね、確か。指定券は指定券で別に確かね、取らなくちゃいけなかったはずです。
でも座らなければ大丈夫ですよ。
そんなね、貧血を起こす子いるよっていうか、昔急行列車の夜行っていうのがあった時代が東北本線にありまして、で たまたま暮れの、うん、もう20、もう押し迫った、もう、ああ、もう役所も終わりです。みんななんか、田舎帰るぞっていうような状態 の時期だったんですけど、
うん、
上野から乗ろうと思ったら満員電車だったの。
うん、なるなるなるなるなる。
すっごいの。で、うん、当然座るところがなくって、
うん、
で、なんか、うわこれどうしよう、でもこれ乗んないと帰れないやとか思って、そしたらなんか飲んで座ってるおっちゃんたちがいて、下床に新聞紙敷いたりとかして、
うん、
でもうちゃんと座席は確保してる方たちで、
うん、
でねちゃんどこまで帰るのって言われたから、青森行ったら、あーワンドもって言われて、もうダメだこれここで開くことはないとか思って、だけど身動きできない、動けないの本当に。
うん、
なんていうの、4列、あ、なんだっけ、2人並んで座って向かい合わせでこうあるじゃない、座席が、でそれで通路があるっていう、もうそこぎゅうぎゅうなんだもん。
うん、
でしょうがないから申し訳ないなと思ったんだけど、その肘掛けみたいなのに、
うん、
ちょっと体をこういう体重を預けたりとかしてで、あまりになんか、込み込みすぎて、
うん、
結露するんですね。
あー、するするする、あれ
で天井から水が落ちてくんのよ本当に落ちてくんの、雨みたいにバチャバチャバチャポチャンポチャンポチャンって雨漏りみたいに、
うん、
で日課ポッカで、うん、ヘルメットをだから首からぶら下げて乗ってきた人がいたのね、うん、近くに立ってたんだよね、うん、でポタポタ落ちてきたらヘルメットかぶったもんその人でなんかほら、うん、ちゃんと席確保してるおっちゃんたちは酒盛りして、
うんうん、
乾き物とかバンバン開けるじゃない、うん、もうすっごい状態もう、でそばにいた
男の酒と乾き物の匂い、
そうそうそうそう、
うん、
で非常に男性率が高いので、
うん、
女があんましいなくて、ってかほとんどいなくて、
うん、
いやすっごいとこだなこれみたいな感じで立ってたら
ね、え、うん、
仙台にちょうどね夜中のね、うん、2時ぐらいに着くんですよね、
うん、
したら、近くにいたもう同じぐらいの年頃の男の子2人組の片っぽが顔真っ青になって、
うんうん、
完全にもう行っちゃったっていうか、うん、貧血とあと本当に酔ってる感じで、会えなく降りていきましたね、
うん、
その子たちは確かね、うん、どこだっけ、岩手のどっかまで乗ってく子だったんですよ、うん、話聞いてたら。
今で言うと何ですかね、エコノミー症候群になったんですかね
いやーっていうか単純に酔ったんじゃない、いろんなものでいろんなもので、
あ
お酒飲んでなくても私だってマスクしてたもん本当に、
うん、
これね、いやちょっと体力その時すごくあったから、
うんうん、
いやなんとか大丈夫だろうなみたいな感じでは、
あれ北に行く夜行列車だから何でしたっけ、北斗星とかになる
ん
でしたっけ、
うんとね、はなんだっけ、なんてやつだったっけ、急行の、
うん、
覚えてないや、
あ、夜間急行ってひどいやつでしょそれ、
そうそうそうそう、すっごいの。
私日本海は一回乗ったことあったけど、
うんうんうん、
そういう感じでしょ、うん、
いや、まあ、もう すごい寝台ないからね、
うん、
あったか、あ、いや、ない、なんか本当に本当にすごい貧民のための列車みたいな、うん、あと、うん、出稼ぎの人がよく使うので、
うん、
逆に青森から乗って上野まで行くと、
うん、
上野に確か6時半とかそのくらいに着くんですけど、
うんうん、
途中でいろいろ降りていくのね、その出稼ぎ先って、うん、北関東からだいたいどんどんはけていくんですよね、
うんうん、
で、なんか姉ちゃん終点まで行くんだろうって言って、あ、上野まで行くって言ったら、
うん、
なんかまあ同じそのほら4席のところの人、うん、1席を使って私が座ってたら、
うん、
なんか栃木かどっか、あの辺宇都宮かどこだか忘れたけど栃木県で降りてっ ったおっさんたちに、うん、なんかあの残ったワンカップと、あ、ワンカップは違うな、うん、残った乾き物を、うん、あのもらってめっちゃこれだけこれでも食ってげーってなんかもらって、
うん
うん、乗ってきたことありましたね。なんか
なんかあの夜行とか寝台とか独特ですよね。飲み会始まりますもんね、プシューっつって
今それできないでしょうね、あったとしても。
うん、
あのなんかみんなクリーンになっちゃったじゃない、なんかいろんな意味で。
いや、あのそのなんだろうね、座席があって寝台のない夜行っていうのがもう存在しなくなります
ね。
うん、
確か夜行、いや寝台あったのかな、私が貧乏だったから寝台というあの概念が吹っ飛んでいたっていうかもし、そういう可能性もあるんですけど、う
ん、あんまりあの鉄道のことはよく知らないんですけど、あの夜行って全部あのディーゼルじゃないですか確か。
ああ、そっか。
うん、
うん、
なんかその辺でもなんか規制入ったのかななんて気もしないでもないんですけど ね、
うん、いやてかあとだんだんみんなね、その高速で新幹線が通り、
うん、
ね、なんだかんだで、そっちに需要がいったのか、あと高速バスっていうのもね、今すごいからね。
うん。まあ、そっちの方が安いしね、みたいなことで、まあ、夜行電車ね、
うん、
もうあの全滅しちゃうっていう感じで。まあ、でも18切符がなければね、夜行の意味ももう全くないですもんね。うん、もう
18でどこまで行けるかって。いや、例えば朝一で盛岡だったら別に夕方には。
それをね、うん、私ね実は調べたんですよ、
うん、
ですね、もうあの今回ね、あのうちも18切符の限界っていうのはどこまで行けるかっていうのを調べてて、うんうんうん、でちょっとあの、うん、なんとなく盛岡スタートで見てたらですね、うん、ですね、私おすすめしたいサイトが一つあってですね、ジョルダンさん、確かに。
あ、はいはいはいはい。
うん、にあそこにね、うん、18切符検索っていう項目がある。
え、そんなのあったの、あそこに。
うん。いや、もう、ジョルダンさんからお金もらってないけど、ジョルダンさんサイト便利ですよ。
うん。
あともう一つが。
たまに使って、うん、なんか、そういう乗り換え検索とかするのを、何個か使わないと、
うん、
去年、本当に、ちょっと実感したんですけど、
ええ、
1個だけ信じちゃダメだと、
うん
うん、
まあ、2、3個見ないとねっていうのはある
よね。2、3個見た方がいいですね。
あと課金しないとうんぬんっていうやつじゃなくて、広告がいっぱい出るやつの方が信用できる、うん、
課金してもね結局ね、
うん、
いやそれじゃないっていう結果になることってあったんですね。やってみて課金してすごく便利な、普段は便利なんですけど、
うんうん、
でもちょっとこう、あれってこれしかないっけってちょっと疑問に思って、
うん、
他のものを調べたら、うん、ほらほらこっちあるじゃないみたいな。
あるあるある、 2,3、うん、個見ないとダメですね、本当
ですね、
うん、
でまあ、それで
車で言うとなんかもうね、うん、どうやっても Google マップさんで OK なんですけど、
Google マップも、いや、もう本当に去年は Google マップにやられたね。
うん、やられましたね。なんか謎でしたね、その Google マップの案内が。
いや、Google マップ、本当にひどかった、去年。
うん、
徒歩2分、3分のところに行くために、
ええ、
わざと検索したら、
うん、
ぐるっとなんかね、回って、20何分っていうのを指示されましたからね。ええ、はって、はって。
でもやっぱりこの、検索ね、電車の方は、これかな、ちょっと話を戻しますとですね、
はいはい、
さっきちょっと言ってたんですけど、ジョルダンさんのいいところは、あとね、テキストファイルで出力できるんですよ、ポッと。
うん。
うん。まあ、まあ、要はその画面に、テキストっていうのがあって、うん、テキストでボーンと出力してくれて、
うん、
まあ、それをですね、私、エヴァノートってご存知ですか？
はいはい。
うん。私、これすごく便利で、エヴァーノートに保存したやつっていうのは、スマホであろうが、パソコンであろうが、ノーパソであろうが、ログインしたらそれ同じ内容が表示されるんで、これがものすごく便利でですね。
うん、
まあ、それを。
パソコンで検索しておいて、
うん、
それでエヴァーノートにぶっ込んでおいて、
う
ん、でスマホでポンって見るっていう、
そうそうそうそう、パターンですね。
便利ですよね。
うん。 で、それなんですけどね、他のやつでもエヴァノートと連携してるやつはあるはあるんですけども、うん、某、ね、孫さんのやってるところ系だと、なんか、ヤフーカレンダーとかと連携してくれるんで。
ああ、うん、まあ、あとなんか画像で保存してくれるとこもあります
ね。ありますね。うん。
いろいろ。
うん、使い勝手がちょっとな、つって。まあ、やっぱテキストが一番かな。うん、テキストであの、エヴァノートにボンと入れる。
うんうんうん、
ジョルダンさんが一番、僕は好きなんですけどね。
なるほど。
で、まあ、その、ジョルダンさんがいいなっていうのは置いといてですね、盛岡スタートでですね、
はい。
一応ですね、朝の5時23分。
そうそうそう、私乗ったこと何回もありますよ。
うん。で、行くとですね、限界はですね、なんと米原まで行けますね。
うん。うん、はいはい。行けます行けます。
うん、これ、琵琶湖の上のところまで行けますね。
うん。
うん。
これ、
うん。
夜中っていうか、うん、名古屋、名古屋に11時何分に捨てたことありますよ、私。ええ。さすがに、
うん、
なんで名古屋かっていうと、次の日、こう、ちょっと、上に、うん、なんだ、
松本とか、そっち方面
じゃなくて、あっち、日高山とか。
あ、岐阜の方ですね。
そうそうそうそう。あっち行くのに。
うん。
とりあえず、ここまで行け、みたいな。きっついですよ、うん、昼ご飯はね、でもね、昼っていうか昼ちょっと前ですけど、うん、郡山で立ち食いそばって食べましたみたいな。
ああ、そうですね、これもう郡山が20
分で30分ぐらいね、郡山で、うん、あるんで、
ね、
うん、で1回だから改札出て、
うん、
だからちょうど新幹線のなんかとっからで、なんか新幹線に乗るっていうか、うん、そっち側となんか両サイドからなんていうの食べれるところがあって、
うん、
でそれで一回の改札通ってからガーって言ってそこで食べて、
うん、
また戻ってみたいな。
やったやった、
うん、すっごいなんかねえみたいな。なんか立ち食いそば大好きだから私はすごいいいんだけど、うん、
立ち食いはね2つ史上最強は2つ認定してて、名古屋駅の牛肉入りきしめんが最強
です。
あと、小倉で食べるラーメン。
ああ、私、立ち食いそばでラーメンって、ないなぁ、うん。うん。あ、でも、盛岡駅の中にあるとこ、ある立ち食いっていうかさ、ハヤテってあるけど、あそこではラーメン食べたことあるけど、それ以外のところでは、一度もラーメンは食べたことがなくて、うん、どっかね、立ち食いで美味しいラーメンあったらいいな、駅で、うん、駅の構内で。
駅構内ではですね、でですね、ちょっと先ほどの続きなんですけど、うん、米原に行くためにはっていうのでね、見てたんですけど、うん、やはりですね、お昼は郡山で食べるしかないですね。
そうなんです。
駅弁買うにしても。
うん。食料調達。そこは30分ぐらいしかないでしょ、だって。
うん。
でも30分もあるっていう感じ。
もあるですよね、うん。で、次に余裕があるのが、ばーっと行ったら。
黒磯あたりじゃなかったですか？
ほんとね。
黒磯。
浜松で一回余裕があるんで。しかも浜松でも、そこに着くのはあれですね。20時11分ですね。
ライナーあるじゃん。浜松から。
沼津から花松までズドーンと行けて、そこからさらにあれですね、東海道本線の、豊橋行き急行、
ライナー、なんか、そのライナーはちゃんと指定席買うと、ホームで売ってるんですよ。
ああ、はい、はい。
指定席、うん。あれを買うと、確か、そのライナーに乗れるんですよ、18切符でも。
うん。
で、それで行くっていう感じかな。
うん、そういうパターンですね。
でも、前原まで行くとね、さすがに、何十時間乗ってんの、お前っていう。
そのデータも出るんですね、これは。ですね、所要時間は18時間36分になります。
うん、すごいよね。
うん。
でも、関東っていうか、東京あたりだと、ほら、なんだっけ、宇都宮からそのままドゥーンって、うん、熱海まで行っちゃうやつとか、いろいろあるから。
うん。
うん。
いや、それでですね、乗車時間が15時間11分で、乗り換え回数はなんと12回。
うん。
で、これは普通に買った場合はですね、なんと12,630円です。
ですね。
これがなんと2000円。
2000円。 いや、でも本当にあれですよ、エコノミークラス症候群に気をつけないと、そこまで乗り倒すと。
いやー、なんですかね、18切符用 の、 健康本とか出したら、意外と受けるかもしれませんね。いや、こういう、
いいかも。
いや、座ってばっかりだとエコノミー症候群になるんで、こういうストレッチをして、ね、結構よくして
。そう、できれば、ゴルフボールとか、なんかテニスボールを持ってって、足の下に敷いてゴロゴロやれとかさ、なんか。
そういう話になってきますね。
うん、いや、あと食べる時間がなかったりすると、だってシリアルバーとかあるじゃないですか、こう。
はいはいはい。
あの手のやつ。あれとかをね、ね、一応ね、
うん、
もし食べそびれた場合に、うん、っていうんで、一応バッグに入れとくんですよ。
もうプロですね、それ
は。うん。いや、なんかいろいろ。
スニッカーズはね、カロリーがでかいですからね、あれは腹持ちいいですもんね。
うん。
うん。危ない。
結構ね、いい、ああいう手のやつを、こう、バッグに一個入れとくと、
うん、
ほら、よく最近、ほら、なんか、事故っていうか、なんか遅れたりなんだりあるじゃないですか、うん、
ありますね、
関東のあたりは、非常に、うんうん。だから、そういうこともあったりすると、ちょっとずれるなと思うと、うん、一応、1本、2本、シリアルバーを入れといて、
うん
うんうん、あと絶対飲み物は、うん、切らさないっていう。
下手したらあれですね。うちも飲みも空になったらあれですね。水道から汲んだ時しますからね。じゃーっつって。
それすっごいつわもんだと思います。さすがに。
いや、水はないとね、死んでしまうんでね。
いや、
ほんとほん
と。うん。
これはね。あと、お茶にはしてカフェイン、ノンカフェインの飲み物にした方がいいですね。
うん、うん。
ミネラルウォーターとか。
あ、ほんと、ミネラルウォーター一番いいと思います。
うん。うんうん、なぜかっていうと、電車にトイレがあると思うなよっていうのが。
ねえ、ほんとね。それがさ、だから、なんていうの、次15分後とか30分後ぐらいだったら、まだいいけど、
うんうん、
もうなんか一日に数本しかないもののうちの一つだったりすると、もう、
やばいですね、
泣くっていうか死ぬっていうか、
死ぬね。
すいませんって、おむつ持って乗っていいですかっていう世界にあっちゃうよね。
これは恐ろしいよ、と思ってね。
うん、水分取らないわけにはいかないけど、うん、取りすぎるわけにもいかないみたいな、
うん、
とてもじゃないけどさ、ビールとかのなんか悠長に飲んでる場合じゃないぞっていう世界
に、目の前にトイレがあったらね、ピシュッと安心して開けれるけどね。
ああ、本当ね、だから、うん、物によってはトイレがついてる電車もあったりするじゃないですか、うん、ああいうのに当たるなんかあると、うん、ほっとするもんね、
うん、
ちょっとここググって飲んでもいいなって、
うん、最近はでも割、まあ、大体はあるっぽいですけどね、うんうん、結構でかい本当個室の、ね、トイレがついてたりとか、あれ、山形行く電車とかだ、うん、ちゃんとしたのついてますもん、
うんうんうん、
あれは
ないとね、
うん、
本当に。
でね、もう一つ行くとね、米原から少し調べてみたんですけど、
うん、
では南っていうのはうちもあの未体験ゾーンなんですよ、あんまり知らなくて、うんうん、で理論上どこまで行けるかって調べたところですね、
はい、
ですね、ちゃんとしたところに泊まろうとしたら、
うん、
なんと熊本まで行けますね。
え、前原から
前、あ、次の日に前原スタートで、うん、
うん、熊本まで行けちゃうんだ。
行けます、
ね、すごいすごいすごい。
前原からですね、我らが関西の僕の郷土加古川のところにはですね、
うん、
快速を超える新快速という電車がありましてね、
うん、
これに乗るとですね、なんと姫路までズドンと行けるんですよね。
あ、便利だよね。
うん、京都、大阪、神戸を越えて、なんと姫路まで、うん。うん。
これはとても助かる。
うん。
うん。
で、姫路から一応乗り継ぎで、ですね、これは、あとですね、岡山まで行く電車一応あるんですね、これ。
うん、うん、うん。
でもこの、早朝の9時33分とかのこの1本だけだと思うんですよね。
うん。
あいおいっていうとこ、姫路からあいおいに行って、はい、うん、
分かる、
この赤穂浪士とかで有名なところですね、これ。
はい。また、うん、おととし、うん、その辺、佐古市っていう駅があるんですけど、
ええ。
うん、そこに行ってきました。
ああ、また、珍しい。
うん、畑野川勝さんっていう、聖徳太子のブレーンだった人の、お墓っていうか、
うん、
なんか神社とか、あと、まあ、普段上陸できない島 があって、お祭りの時だけなんかそのお祭りのためになんかやるイベントとかその祭りのためだけにその、まあ上陸できるっていうか、
あ、なんかそれ聞いたことあるな、
うん、あるんですよ。坂こし坂坂に越えるって書くとこなんですけど、そこに一昨年、行くのに、その路線乗ってました。
なんかそれね、別のネットラジオさんでね、言うてた記憶あるけど、多分一緒かもしれないそれ。うん。
なんか大崎神社っていうね、神社がありましてですね。なかなか趣があっていいとこでしたよ。
18切符の難所っていうのは僕は2つあると思ってるんですよ。小田原より西のから
名古屋に行く途中とか、
もう一つの難所っていうのはこの、兵庫から岡山の間だと見てるんですよね。
なんかね、
うん、
でも姫、その鎖越ってだから姫路よりもっと向こうなんですよね。で、相生よりもっと向こうってか、なんか二つに分かれんだよね。なんか阿公の方に行くのと、なんかちょっと記憶が定かじゃないんですけど、
いやここはね結構
岡山まで行ってしまえば、
岡山から先はね、そんなにきつくないんですよね。ただ姫路から岡山までがなぜかこう新幹線があるせいか、もうものすごくこう難所なんですよね。岡山行っちゃえばもう四国に行くのもね、ズドン。
ね、そう。ね、あと、上ってか鳥取だっけ、あっちの方に行くやつもありますよね。なんか、あっち方面か、なんだっけ、鳥取、あと、出雲とか、
出雲とかね。あれは行きやすいんですよね。うちも、岡山、まあね、岡山まで行くのが難所でしたね、これは。で、その後乗り換えて糸崎っていうところで、さらに岩国方面に乗り換えて、
Google マップを出してきてまいり、しまいました。
ああ、その方がいいと思いますよ。
わかんない、この距離感が。
ちょっと Google マップをこうやってる間にちょっともう一本ビールを持ってくるんで。
じゃあ私も、じゃあそろそろ一回
そうですね。じゃあ、まだまだ18切符の話をすると思いますので。
私もなんかちょっと取ってきます。
じゃあ、この辺で一回聞きたいと思います。
はい、どうも。